毎月15日に発行される広報島田の10月号が発行されました。マイホームタウン島田では毎月一度広報島田の最新号を紹介しています。今日は広報課の戸塚さんに10月号の紹介をしていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
10月号の表紙は弾ける笑顔のお母さんと子供の写真です。これはシャボン玉で遊んでいるのかな。とっても楽しそうないい写真ですね。
ありがとうございます。これは金谷地区生活交流拠点施設、名称がカナウェルの完成に合わせて地域交流イベントが行われた時の様子です。参加した親子はシャボン玉飛ばしなどを楽しまれていました。
とっても本当に笑顔も弾ける感じでね、
はい、
キラキラした笑顔が印象的です。続いてページをめくって3ページには虹色多様性ってなんだろうという特集記事が掲載されています。
はい、近年言葉として浸透しつつある LGBT、言葉の認知度と比べて実際に当事者と接したことがあるという人は少ないと思います。市では性別や特性などに関わらず誰もが活躍できる地域づくりのため、性の多様性への理解、ジェンダー平等や人権尊重の意識などの推進に取り組んでいます。特集では基本的な知識や制度、様々な視点を通して多様性とは何かを考えます。
LGBT という言葉は耳にしたことがある方も増えていると思いますが、改めてその言葉について意味など分かりやすく紹介されているんですね。
はい、4ページでは基本的な言葉の解説から多様な性のあり方などについてご紹介しています。一人一人の性のあり方のことをセクシュアリティと言い、多様な性のあり方の表現として LGBT という言葉があります。近年では LGBT 以外にも多様な性のあり方があることが分かってきたことから、性的少数者全般を指す言葉として LGBTQ という表現に変わってきています。
同じページにアルファベットの大文字 SOGI で葬儀または素地という言葉がありますが、これはどんな意味なんですか？
はい、ソギは性的指向と性自認をそれぞれの英語の頭文字を取り合わせて表現した言葉です。意味は自分はどんな性別でどの性別を好きになるかならないか。これは LGBTQ 当事者だけでなく全ての人にかかる言葉です。
ポイントには誰もが多様な性の当事者で自分を説明する言葉があるとありますね。
はい、特集を通して少しでも自分ごととして多様性について知ってもらえたら嬉しいです。
そして常に新しい情報に触れることも理解につながる大切なポイントと言えそうですよね。
そうですね。 FM 島田で放送中の番組多様性って何だろうを聞いて様々な情報を知るきっかけになればと思います。
はい、多様性って何だろう、 FM 島田で放送中です。放送時間は昼時キカニャーレディオの第1第2水曜日お昼12時5分からです。セクシュアリティの研究者や当事者として支援団体で活動する方のインタビューもありますね。
はい、セクシュアリー教育日本教育史の研究者である松尾由紀子教授と、静岡県内の公共施設や学校などでご自身の経験をもとにした講演活動を行っている LGBTQ 支援団体キュベックの永田玲さんのインタビューをさせていただきました。松尾先生からは LGBT 教育の必要性について、永田さんからは当事者としてのこれまでの経験や思いなどをお聞きしました。ぜひご一読ください。
さらに8ページには学校の制服についてやパートナーシップ宣誓制度などについても紹介されていますね。
はい、市内でも中学校や高校で様々な選択肢が増えています。 自分でスカートやスラックスなど制服の組み合わせを決めることができることで、機能性を求めた組み合わせなど自由度が広がりつつあります。はい、また今年の3月から県内でも導入されたパートナーシップ宣誓制度についてもご紹介しています。9ページでは多様性を認め合う社会をテーマに高校生に制作してもらったイラストを掲載しています。こちらもぜひご覧ください。
はい、はじめの一歩は知ることからとありますね。戸塚さん、取材を通して印象に残っていることってありますか？
はい。永田さんのインタビューをした時に、講演会をする時に気をつけていることをお聞きしました。はい、理解を求めるのではなく、一人の人として知ってもらうことを心がけているというふうに話されていて、これがとても印象に残っています。まずは性の多様性について知る人が増えることが多様性を認め合う社会への初めの一歩ではないかなと思います。
なるほど、やっぱり知ることって大切なんですね。はい、続いて10ページに行きます。9月号でも紹介されていました新庁舎オープン情報に、前回は大井川の恵みを生かした新庁舎ということでしたが、今回は庁舎の内部の様子が紹介されています。綺麗な庁舎になって、はい、どうですか？やっぱり仕事がはかどるんじゃないですか？
そうですね、私お気に入りなのは、1階の天井の部分が、庁舎内全体的に木が、木材がたくさん使われているんですけれども、はい、それ以外にも、例えば2階の、中央の部分からこう上がる階段のところが、上がこうずっとこう、なんていうですかね、開放的な形になっていて、とても素敵な空間だなっていうふうに、はい、思います。
開放的ですよね。
はい。
で、今回、この特集の中では、どんなところを中心に紹介されているんですか？
そうですね。今回は、オープンしたばかりの新庁舎の内部を写真やフロアマップなどでご紹介しています。
ねえ、本当に、木材をふんだんに使っているっていうのがわかるので、こう、温かみがある空間ですよね。
そうですね。
まだ初めのうちは、市民の皆さんも窓口の場所など迷うかもしれませんので、ぜひ、11ページを見て予習してくださいね。
庁舎西側の正面玄関から入ると総合案内がありますので、行き先の窓口がわからない場合はこちらでお尋ねください。
はい。さあ、その他10月号の中で戸塚さんが注目している記事、ぜひ2つほど教えてください。
はい、まず1つ目は12ページに、街の話題に掲載されています、9月9日に行われた大井川大花火大会になります。
はい、ね、綺麗でしたよね。
はい、
今年も盛大に、ね、行われました。延期延期でいろいろと、ね、大変なところもあったかと思いますが、大輪の花が、咲きました。また音楽とのコラボレーションが本当もバッチリで、ね、見応えがありましたよね。
はい。それから今年は5年ぶりに出展の方も実施されまして、はい、大変賑わっていたかなと思います。
うん、そうそう、出店もね、はい、長い列ができてました。ね、はい、なんか戻ってきたなって改めて実感しましたね。
そうですね。
さあ、もう一つ行きましょうか。
はい。2つ目がですね、お隣のページ13ページに、第65回島田曲げ祭りをご紹介しています。はい、こちらはフォトリポートということで、当日のお写真をですね、載せさせていただいているんですが、皆さん曲げ娘さんとても表情が豊かで、はい。目を奪われてしまいました。
本当ですね。はい、今回私実際に見に行くことできなかったんですけれども、写真から伝わってきます。
よかったです。
なんと華やかでこう艶やかで気品もあってね。
そうですね、
本当に素敵なお祭りだなというふうに思いますね。
はい、
曲げ娘さんたちがね、あの練習の成果を出して、
そうですね、
踊ってらっしゃる姿がね、はい、本当にここに伝わってきました、
はい。
これが13ページに全部写真でね、掲載がありますので、ぜひご覧いただければと思います。さあ、ということで今日は広報島田の10月号について、広報課の戸塚さんにいろいろとお話を伺いました。戸塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイホームタウン島田では、広報島田掲載の情報をゲストを迎えて詳しくお伝えしていますので、ぜひお聞きください。広報島田は市役所や公共施設、近隣市町の市役所にも置いてあります。ぜひお手に取ってご覧ください。マイホームタウン島田は市のホームページからもお聞きいただくことができます。聞き逃した方は、ぜひホームページから確認してください。